京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都水族館企画広報チームの藤原彩奈さんとリモートでつながっております。これからは藤原さんと共にお話をお聞きして、進めていきたいと思いますが、藤原さん聞こえますか？
はい、聞こえております。
よかった、無事に声は届いているようですけれども、さあ藤原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はどんなお話を聞かせていただけますか？
はい、今日はケープペンギンの赤ちゃん牛若がプールデビューした話をお話できたらなと思っています。
あー、かわいいお話を聞かせていただけるんですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
牛若今、どれぐらいになるんですかね、生後生まれたのが、
はい、去年の12月3日に誕生したので、
はい、
約4ヶ月から5ヶ月ぐらいに、はい、なっております。
そうなんですね。でもう、泳ぎを覚えて、
そうですね、泳ぐ練習を2月の下旬からしてきて、ついにエリアデビューとなっております。
おー、そうなんですね。じゃあ、はい、エリアデビューするまでに、まあ、いろんなね、段階がきっとあるんだと思うんですけれども、そういったお話も含めて今日は教えていただきたいと思いますが、ね、はい、この牛若、可愛らしい名前ですよね。
そうですね、牛若っていうのが京都の通り名である牛若通りっていう通りの名前を由来となってるんですけども、
はい、
はい、実はお客様投票を実施しまして、3500票を問える、6つの候補の中からお客様に投票いただいて、ちょっと3500票を超える投票いただきまして、そうなんです、たくさんご投票いただきまして、料理の中から牛若の特徴を踏まえて、牛若っていうふうに決定いたしました。
すごいですね、3500票。
はい、
ね、
とてもありがとうございますという形で、はい、
そっか、なんか牛若って聞くと、まあ、いわゆる牛若丸のイメージが私は出てくるので、なんとなく、かわいい、かっこいい、凛としたイメージがあるんですけれども、
はい、
どんな子に育っていくんでしょうね。
そうですね、牛若丸のように、うん、愛される存在になってほしいなっていうふうに、はい、思っております
ね。え、じゃあそんな牛若の、はい、まあ、エリアデビューっていうんですか、
はい、
そのあたりからちょっと教えてもらっていいですか。
はい、かしこまりました。じゃあ京都水族館に生まれたペンギンがプールエリアデビューするまでにはかなり試練、泳ぐ練習だったりですとか、
はい、
ペンギンたちがつついたりとか、うん、ちょっと干渉してきても落ち着いて対応できるかっていう試練がありまして、
へえ、
この試練がクリアできると、他のペンギンたちと一緒にペンギンエリアで24時間過ごすことになります、うん、実はそれまではちょっと1頭1羽でちょっと離れで暮らしてたんですけれども。
そうなんですね。
デビューを境に、先輩のペンギンたちとちょっと一緒に過ごすように今はなっています。
まあ、デビューする前はお父さんとかお母さんのそばでずっといられるわけですよね。
そうですね、デビューまでは、巣立ちをして、
うんうん、
その後は1羽でご飯食べる練習だったりですとか、うんうん、お湯練習だったりですとか、うん、も1羽で離れで頑張って練習してきたっていう。
一人で頑張って練習してたんです
ね。はい、1羽で頑張って今のシーズンスタートので。
で、なんか人間だったら、プールデビューとか聞くと、お父さんお母さんが手を持ってくれてバタバタバタってなんか体に浮きをつけてやってるのが想像つくんですけど、ペンギンのまずそのプールデビューっていうのはどんな感じなんですか？
実は休みかでは、はい、遊泳練習というのは行わなくて、ちょっと親が教育してくれてたり、自然といつの間にか泳げるようになってたりするんですけれども、
うん、
水族館では最初は小さな 子どもちゃん用の本当にプールから
可愛い
練習を、そうなんです、始めまして、はい、まず水を知ってもらうっていうところから始まります。
じゃあ、ま、人間の子供でいうとちっちゃなビニールプールみたいなのあるじゃないですか。ペンギンもあんなちっちゃなプールで練習するんですか、最初は。
そうなんです、最初は本当に人間でいうビニールプールぐらいの小さいプールから練習を、はい、始めて。
そっか、でもあのペンギンだったら水に入って当然となんとなく勝手に思っちゃうんですけれども、嫌がる子もいるんでしょうか。
そうですね、牛若も最初はあんまり泳いでなくて、うんうん、結構飼育スタッフがどうぞっていう形でうならしてたんですけれども、水を見てもスンみたいな感じで、ね、入ってくれなかったりですとか、結構ちょっと嫌がってたような形では、はい、ありましたね。
そうなんですね。そうか、じゃあそれが、まあ、毎日の練習の中でやっとそういうちっちゃなプールで入れるようになって、
はい、
そこで何日間か練習するんですか。
そうですね、そこでちょっと小さいプールである程度泳げるようになってから、うん、今度は大きいプール、ペンギンエリアの大きいプールで練習が始まります。
へえ、そうなんですね。どうでした、はい、その大きな、いわゆる、ね、皆さんが見れるプールですよね。
そうですね、
そこに行った時の牛若は。
そうですね、初めて大きいプールに入った時が、うん、ちょうど父親の子女と母親の子女が後ろにいまして、うん、父親がツンツンツンとつつかれながら、まさかの入水っていうような
そうだったんですね。
はい、そうなんです。
じゃあお父さんお母さんが早く入りなさいみたいな感じでやってくれたんですかね。
そうですね、イメージとしてはちょっと早く入りなさいっていう形でツンツンツンとされて、
そうなんですね、はい、そっか、じゃあもう無事にデビューは果たした。
はい、そうです。
なるほど。他のペンギンたちもいるわけじゃないですか。その他のペンギンたちとはうまくやってるんですか。
そうですね、飼育スタッフに話によると、他のペンギンたちともうまくやってるようで、結構ちょっとツンツンってやっぱりつつかれちゃったりもするんですけれども、ちょっとピッと無視してたりとか。
なかなかたくましいですね。
そうですね、すごくたくましく過ごしているようです。
ね、やっぱりペンギンさんによったら、そうやってつつかれることでちょっと怖くなって、シュンとなっちゃりする、なったりする子もいるわけですよね。
はい。
じゃあ牛若はちょっと将来有望そうですね。
そうですね、将来有望なんではないかなというふうに思ってます
ね。え、何か牛若を見分ける方法とかってあるんですか。
そうですね、牛若なんですけれども、うん、今アスペ鳥と呼ばれる段階になっておりまして、
はい、
京都水族館で暮らしているケープペンギンっていうのが結構白黒とはっきりとした模様があるんですけれども、
はい、
アスペ鳥のペンギンはその白黒の模様がなくて、全体的に灰色、うん、グレーの色をしています。
へー、ということは、
はい、
うん、まだじゃあ大人になってないんだっていうのが分かる状態なんですね。
そうですね、分かる状態です、うん、はい、それで、グレーと緑色の、うん、バンドを羽につけているので、
はいはい、ありますよね、ペンギンさんによってその色の組み合わせが全部決まってるんですよね。
そうなんです。
じゃあリストを見て、あ、この子はこの子なんだっていうのをバンドの色で分かるようになってるんですよね。
はい、
うん、
カラーがグレーと緑なので、
グレーと緑が牛若、
はい、探していただければなと思っています。はい、
なるほど。でもそれがなかなか見つけにくかった場合は何か、はい、特徴はあるんですか、牛若には。他に。
そうですね、牛若は実は巣立ちの前は体重がまさかの4キロ超えっていう、京都水族館で暮らすペンギンたちの中でも一時期一番大きな重さになったっていうペンギンでして。
そうなんですね。
生後約、そうですね、3ヶ月ぐらいにして一時期は、うん、京都水族館の中で一番体重が重くなったペンギンで、今でも多分トップクラスで大きいペンギンになっているので。
それはその巣立つ前 の重さです。あ、巣立つ前から、うん、じゃあ、あの大人のペンギンよりも重たいってことですか？
そうなんです。巣立つ前のお母さんペンギン、お父さんペンギンと一緒に過ごした時から、お母さんペンギン、お父さんペンギンより大きかったっていう。
すごいですね。
そうなんです。かなり特徴がありまして、私自身もペンギンエリアで見かけた時に、あれ大きいな牛若っていうふうに思う、ちょっとやっぱり周りのペンギンたちより大きいなっていう印象があるので、
そうなんですね。
そうなんです。周りと違う模様の大きい子がいたら、それはおそらく牛若なんじゃないかなっていうふうに思うので、
なるほど、
ぜひ見ていただければなと思います。
わかりました。ちょっとこれは楽しみに行っていただけそうですね。
はい。
またね、あのペンギンもそうですけれども、あのアザラシもその、はい、今この季節って毛の生え変わりの季節なんですかね？
あ、そうなんです。アザラシも実はただいま観光中になってまして、はい、ちょっと一回ちょっと全身の古くなった毛が新しく生え変わる繁忙期っていうシーズンに、はい、なっています。
へー、そうなんですね。これはあのアザラシ個体によってその時期がずれたりとかするんですか？
そうですね、結構長さ、繁忙期の長さっていうのが異なっておりまして、今年ですと、うん、ちょっと母ちゃんがもう一足先に繁忙が終わって、今ピカピカのちょっと純白ボディみたいな感じで、はい、なっている様子が見られるかなっていうふうに思います。
じゃあ、 あの今パッと見たら、関門が終わってない子と、例えば関門が終わったハマちゃんとでは色が違うんですね。
そうなんです。ハマちゃんは本当に白いボディなんですけれども、うん、今関門中の光と白が、うんうん、今ちょっと茶色混じりな、はい、模様になっているので、
じゃあ、
はい、ちょっとここも、はい
ね、ここも分かりやすいですよね。アザラシを見ていて白い子がいたら、はい、この子がハマちゃんだってすぐ分かりますよね。
はい、今は分かります、
ね、
はい、
そうなんですね。なんかあのこの関門期っていうのは何か特徴現れるんですか？体調とか何か見た目とかに。
そうですね、ちょっと見た目の判断はできない、ちょっと難しいんですけれども、
うんうんうん、
体重が10キロ以上普段より大きくなるんですね。
あ、増えるんですか？
増えるんです。やっぱりエネルギー、肝臓にはエネルギーが使うので、う
ん、
通常と比べると約10キロぐらい体重が増えまして、例えば光の体重も去年だとだいたい85キロぐらいだったのが、半分の前はもう約100キロぐらいに、なりすごく大きくなります。
そんなにエネルギーを使うものなんですね。それで体に、はい、あの力を蓄えて関門をするということなんですね。
そうですね。
へえ。ね、以前、このアザラシの毛というのは阪急電車のシートのような手触りっておっしゃってましたけれども、抜けた毛を触ってもそんな感じなんでしょうか？
はい、そうですね、抜けた毛は結構乾燥してる、ちょっとゴワゴワ感はあるんですけれども。
へえ、そっか。じゃあ今プールのなんて言うんでしょう、床っていうんですかとか、あと水の中見ていると毛が浮いていたり落ちていたりするのが見えるかもしれませんよね。
もしかしたら見えるかもしれないです
ね。え、そっか。いや、いいですね。あのこの関門期というのは比較的その陸エリアっていうんですかに上がったりするんでしょうか？
そうなんです。あの体力の温存だったりとか体力を保つためにちょっと陸場で休んでることが多いっていうのが特徴なので、
なるほど。はい、うん、じゃあ水の中よりもあのなんていうんでしょうか、岩場みたいなところでゴローンとしてる姿を見るいい機会かもしれませんね。
そうですね。
うんうん、いいですね。可愛らしいですもんね。ペンギンもアザラシも。さあ、
はい、
ね、あのお話聞いてると見に行きたくなるんですけれども、間もなく連休を迎えますが、連休の何か営業時間って変わったりさ、はい、するんですか？
そうですね、4月の27日の土曜日から5月6日の月曜日までは9時から8時まで開館しているので、
はい、
長く見てるのでぜひ遊びに来て ただければなと思っております。
はい、連休中、今週末からですよね。今週末27日から5月の6日月曜日までは朝9時から夜の8時までオープンですね。
はい、
はい、ね、なんか連休となるとまたきっと、ね、京都水族館さんの中ではイベントもあったりするんでしょうし、楽しみですね。
そうですね、あのイベントを予定しておりますので、ぜひあの、はい、ホームページが、うん、あの SNS の方をちょっと注目して見ていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。今日も、リモートでご出演いただきました京都水族館企画広報チームの藤原彩菜さんにご出演いただきました。藤原さん、ありがとうございました。
ね、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
京都の生き物ラジオ図鑑でした。